おはようございます。聖書と福音の時間です。夏の疲れは出てませんか？子供の時は全く感じませんでした。もちろん若かったことも大きな理由ですが、夏を楽しんでいたからというのも一つの理由です。あなたは人生を楽しんでいますか？人生を楽しむ秘訣が聖書には満載なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。アメリカのテレビドラマで長年にわたって正義の弁護士役として人気を集めた俳優にヒュー・オブライエンという人がいます。彼は芸能界に入って運よく成功した人は5つのプロセスを通ると語っています。第一段階はヒュー・オブライエンって誰という段階です。新人の時にはまず名前を覚えてもらうことが一番大事なことですね。第二段階はヒュー・オブライエンをくださいです。これは初めて成功を味わう時です。声がかかって出演回数がすごく増えていくんですね。第三段階はヒュー・オブライエンのような人を紹介してくださいです。これは全盛期なんですね。誰もが私のような人を欲しがっている。でも私を雇う金がないんです。それは私が超売れっ子でギャラが高いからですね。第四段階は若かった頃のヒュー・オブライエンのような人を紹介してくださいです。誰でも年を取ります。芸能人は比較的年を取らないように思われますが、しかしかつてのヒロインもやがてお母さん役、おばあさん役に回るんです。そして第5段階はヒュー・オブライエンって誰です。ヒュー・オブライエンはいつか死にます。そして彼のことを知っていた人々も死にます。やがて彼を知っている人は一人もいなくなります。まるで初めからいなかった人のようになり、やがて誰もその名前を口にしなくなります。そして新人の時と同じようにヒュー・オブライエンって誰って言うんです。人はたとえ成功したとしても最後は人々の記憶の中にすら残らない。まるで水蒸気のように今あったかと思うと次の瞬間どこにもない。これが人生であるとしたらなんて虚しいんでしょう。ところが聖書はこの虚しい存在の人間に神様はいつまでも残るものを与えることができるのだと語ってるんです。聖書はこう言ってます。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ここに永遠とつながる三つのものが紹介されています。いつまでも残るものの第一番目は信仰です。ところで信仰って本当にいつまでも残るもんでしょうか？先日リスナーの方のお手紙にこんなことが書いてありました。私はこの番組を聞いてる時にはよーし信じよう、きっと間違いない、神様を信頼して生きていくぞと思うけど、ラジオを切って 2,3 時間もするとやっぱり私には無理だ、私がクリスチャンになるなんて言ったら親からどやされ、友達から煙たがられ、世の中渡っていくことなんかできない、やっぱり無理と思えてきて、そうこうしているうちに3年経ちましたって言うんですね。また別の方のお手紙にはこう書いてありました。教会へ行ったらそれはそれは見事な信仰の方々ばかりで、そういう偉大な信仰者を見てるととてもじゃないけど私も信じてるなんて言えなくなる。私は教会へ行って慰められる代わりに劣等感を植え付けられてしまいますって言うんです。いつになったら立派な信仰に到達できるんでしょうか。私はこの2通のお手紙を読みながら信仰というものを誤解しておられるように思えてなりませんでした。信仰で一番大切なことって何でしょう。それは立派さ、あるいは揺るがないというその不動のもの、あるいは熱い信仰というようにその信じ方にあるんじゃないんです。信仰で一番大事なのは何を信じているのかという信仰の対象なんです。では、 聖書の語る信仰とは何を信じることなんでしょう。一言で言うと、神は私が自分でできないことを代わりにしてくださると信じることなんです。昔日本を代表する神学者に北森和夫という人がいました。彼は信仰を猿の親子と猫の親子の関係になぞらえて説明しています。お母さん猿は両手足を使って木によじ登っていきますので、背中の子猿は自力でしがみついていないと振り落とされてしまうんですね。ところが猫の場合は、母猫が子猫をくわえて運び歩くので、子猫が眠ろうが暴れようが、決して振り落とされることはないんです。聖書の語る信仰とは、猿型ではなく、猫型なんです。私の信念で、キリストに従い通して見せるというのではありません。神には、弱い私をも従わせることができると信じる信仰なんです。信じる者の実力にかかっているんではなく、信じられる神の能力にかかっているというあり方が、聖書的信仰なんです。神がしてくださるということであるなら、それは途切れることがありません。すなわち、いつまでも残るんです。いつまでも残る第二のものは、希望です。ところで、希望の木という漢字は、薄いとも読めるし、まれとも読めますよね。ですから日本語で希望っていうのは、望みが薄くて、まれにしか叶わないということを意味するんですね。それはいつまでも残るものとは言えないものです。すぐに消えていくものです。しかし、その約束を交わした相手が、絶対的に嘘偽りのない存在であるとするならば、どうでしょうか。聖書は私たちに神の約束に基づく希望を語っています。どうして神様の約束はいつまでも廃れることはないと言い切ることができるんでしょうか。実は神様は人類歴史の中で何十回も何百回も約束したことは何があっても必ず果たしてこられたという実績を残しておられるんです。そしてその実績を記録しているのが聖書なんです。中でも最大の記録はキリストの復活です。人間にとって何が不可能といって死を滅ぼすこと以上に難しいことはないでしょう。しかし、キリストは前もって語っていた約束通りに一度死に三日目に死を突き破って蘇られたのです。この衝撃的事件を目撃してしまったがゆえに、弟子たちはキリストの福音を述べ伝え、聖書の福音はローマ世界に爆発的に広がっていったんですね。第三に、いつまでも変わらないもの、しかもその最大のもの、一番優れているものは愛ですと聖書は語るんです。私の人生の最大の宝物は私が出会った人々の中にあると思います。なぜそう思うかというと、この人たちこそは今の私を作った人々だと思うからです。今の私を形作るために神様がお持ちになったお一人お一人だと思うからです。その中にはすでに亡くなられた方もいます。しかし、亡くなられたからといって、私の中で決してその人の存在が消えることはありません。ヒュー・オブライエンって誰とは言えないのです、私には。むしろ時間が経つに従って、私の中で大きくなり、勇気を与え、心の芯を温かくし、奮い立たせる人たちです。では一体彼らは私に対して、どんな素晴らしいアドバイスをくださったんでしょう。正直言って、覚えてないんです。私は彼らが語ってくれた知恵については、さっぱり覚えてません。しかし、彼らが私にしてくれたことについては残ってるんです。彼らは私のために、泣いてくれました。応援してくれました。祈ってくれました。一言で言うと、愛してくれたんです。このような愛を人に与えることができたのは、彼らがまず神からいつまでも変わらない愛を受けていたからだと思います。何かを残せる人生は いつまでも変わらないキリストとつながることで始まるんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。